ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。ゴールデンウィークも終わりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今月はあやちゃんとの初ツアーもあり、そこに向けて気持ちを高める日々でございます。それではマイラジオスタートです。はい、では近況報告をしていきたいと思います。まず毎月伺わせていただいております新潟の調整館ですね。ちょうどですね、この時、東京の桜はもう散っていたんですけれども、まだ桜が残る新潟での演奏でございました。この日はですね、庭園ジャズライブの予定だったんですけれども、少し、雨が降っているという、影響ででして、夜そして翌日の昼とですね、急遽ロビーコンサートとなりましたが、お世話になっています日比野さん、そして、メンバーとお客様と、調整館という素晴らしい空間で、いい時間を過ごさせていただきました。今月はですね、2度伺うことができますので、すごく、そちらも楽しみでございます。そして純二俣さん、という方のレコーディングに参加させていただきました。純さんはですね、シンガーでもあり作曲家でもあるんですけれども、久しぶりにですね、ご連絡いただいてお声掛けいただきまして、純さんが手掛ける、とある劇伴作品のレコーディングだったんですけれども、こちらはですね、情報は、おそらく来年解禁に、なると思うんですけれども、私もですね、どんな風なこう作品に、全体になるのかとても、楽しみにしております。そしてボーカル川野美希さんの、さだまさしソングブックに参加させていただきました。こちらは約まあ2年ぶりかなの開催だったんですけれども、場所はですね、渋谷のジェイジブラッドでございました。と、今までね、私は過去2回参加させてもらってるんですけれども、その過去2回は、ピアノとバイオリンと、ミキさんというね、トリオでの、ライブだったんですけれども、今回はですね、ツインギターという、まあ私が普段なかなかこう経験することの、ないこう編成だったんですけれども、やっぱりこう、さだまさしさんのこう、世界観ということで、すごくマッチ、しておりました。そしてまたですね、今回さだまさしさんの作品に、触れることができまして、たくさんの音楽のこう刺激をいただくことができました。そしてミキさんもね、ますますこうさだまさしさんの、世界っていうのを本当にこう紹介していて、自分の歌の表現と見事にね、届けてらっしゃいました。そして、いよいよですね、来週に迫りましたが、ボーカルそしてピアノの黒沢あやちゃんとの初ツアーですね、こちらのリハーサルをね、あやちゃんのお宅にお邪魔してやってまいりました。あやちゃんとはですね、コロナ禍からこう始めたデュオなんですけれども、そんな約2年間ですかね、温めてきたレパートリーと、そして今回のまあ目玉というかね、なんですけれども、二人で共作した、曲が2曲あります。こちらはまだ、初披露もしてないので、ツアーで初披露という感じになるんですけれども、どちらもすごくこういい作品になったなと思っていますので、ぜひ、皆さんに聴いていただきたいなと思っております。そしてベース西島徹さん、バイオリン相田桃子さんとの2度目のトリオですね、こちらは成城学園のカフェブールマンで、行いました。初回のね、ライブ後の感想はマイラジオでも言ったんですけれども、すごくこうセンセーショナルで、その感動のね、記憶がすごく深かったんですけれども、2回目はまたこう違うアプローチというか、そういうコミュニケーションで、3人で、音の世界を作ることができたかなと思っております。 バイオリン2本とベースというね、変わった編成なんですけれども、いわゆるこうフロント楽器っていうのが、2台ありまして、セッションとかこうバトルするっていうよりかは、こう本当に、3人で一緒に音楽を作っていくという方向性で、私もなんというか、すごくこう自然体でいることができまして、楽しくやらせていただきました。そして、ザ・ツリー・オブ・ライフ、TOL では数年ぶりの、わらびアワデライトでのライブでございました。アワデライトの響きもとても、気持ちよくですね、安川さん、そしてひとみさんとのこう信頼するこう音楽っていうものが、確固たるものがありますので、とても楽しくやらせていただきました。そして、ピアノ、伊藤志子くんとのデュオ、こちらは、小岩のコチ、ですね。この日はですね、大雨で、湿気との戦いっていう感じだったんですけれども、なんというか特別なね、こう、こっちの、こう空間と、志向ちゃんとは、珍しい選曲というか、ジャズスタンダードのみですね、ほぼ、一曲しかこの間はオリジナルやらなかったと思うので、自分たちにとっては特別なこう選曲で、なんともこう、痺れるね、時間だったなと思っております。そして翌日ですね、こちらはお世話になっています吉祥寺ストリングスの、19周年ライブ、をやらせていただきました。ほぼね、この周年ライブも毎年一緒に、やっているピアノの志向ちゃん、そして、ボーカルボイスの黒沢彩ちゃんとの、3度目のトリオでございました。志向ちゃんともね、デュオやってますし、あやちゃんともまたこう違う形で、あやちゃんの弾き語りと私というデュオもやっているということも大きくこう影響したライブだったなというふうに、思い出してるんですけれども、やる機会のこう少ない、私のオリジナル曲とかですね、あともちろんこう歌詞のある曲っていうのもすごく良くて、またこうやりたいトリオのこう一つに、入ってきたなというふうに、非常に思っております。そしてピアノ山田孝子さん、タカポンとのペインティングオブノーツのライブは西新井のカフェクレールでございました。カフェクレールでは2度目のね、PON だったんですけれども、なんかすごく私たちのこう雰囲気とか音楽の感じっていうのにクレールがマッチするなというふうに思っております。クレールの空間がやっぱりすごくこう暖かいので、そういうのがすごく心地よくやらせていただいてるんですけれども、またね、タカポンとの音楽っていうのもやはりこうどんな瞬間っていうのも、対話っていうのが必ずありまして、すごくこう楽しく、心許せるこう音楽の時間だったなと思っております。こんな1ヶ月の近況報告でございました。それではお便りをご紹介します。大型連休半ばから昼間は暑いけど夜間は肌寒い日が続いていますね。くれぐれもご自愛ください。先月後半にとあるフォークグループのライブに行ったついでにヤマハ難波店に入りました。ヤマハだけでなく大阪の三木楽器や京都の十字屋といった大きな楽器店の店頭に、昔は国産輸入を問わず数多くの楽譜が在庫されていて、音楽バカの私にとっては天国のような場所でした。それが現在では見る影もなくなってしまいました。そこで私が目を引かれたのが、バッハの音楽の捧げ物の中の6世のリチェルカーレをアントン・ウェーベルンという作曲家が音色旋律という手法でアレンジしたオーケストラのポケットスコア。なぜか無性に聞きたい衝動に駆られました。もちろんこのオケスコム CD も持っていますが、難波のタワレコに駆け込んで買ったのは小沢誠二プレイズバッハという CD。 帰宅して6世のリチェルカーレを聴いて心が洗われました。なんと純粋な音楽なんだろうと、自分はなんと荒んでいるんだろうと、この音楽をもしプーチンが聴いたらどう思うのだろうと、音楽とは祈り、ただ騒ぐための道具にする人が理解できません。さて、今月はいよいよ待ちに待った舞妓はんと黒沢彩さんとのデュオ。ここのところ山田さんやパクさんとのデュオを聞かせてもらいましたが、また新しい舞妓はんの魅力が発見できるのでしょうね。 3年ぶりにゆいちゃんにもお目にかかれますし、素晴らしい月になりそうです。舞子班6月7月のスケジュールはまででしょうか。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。啓松さんありがとうございます。いや、京都のね、十字屋ってめっちゃ懐かしいですね。京都といえばこう十字屋というイメージが私も大学時代に、ありますので、懐かしい気持ちに、なっておりますが、この、6世のリチェルカーレ、リンク先も、啓松さん送っていただいて聞かせていただきました。バッハっていうのを本当に、聞いていて、なんて言うんでしょうね。やっぱり心が安らぐというか、静まりますよね。私も、たまに、なんとなくこう聞きたいなと思う時がこうあるんですけれども、すごくやっぱ落ち着くなというふうに、思っております。6月7月のスケジュールまたそのうちあげますので、少しお待ちください。5月のツアーで、お会いできるのを私も楽しみにしております。啓松さんありがとうございます。次のお便り。連休中はほぼ仕事でしたので、恒例の志向さんソロだけでした。ようやく連休も終わり、日常が戻りほっとしています。舞子さん関連ライブは24日の相田桃子さん、西島徹さんとのトリオと、30日の志向さん、黒沢彩さんとのトリオで、ストリングス19周年記念ライブの2本でした。相田さんとは3年ぶりぐらいで、単語色が強い脳内イメージがあるのですが、今回はピアノなしで、しかも西島さんベースとの弦3本だったこともあり、単語曲でも引用と哀愁を感じるアンサンブルだったなという印象でした。そしてストリングス19周年記念ライブですが、大注目していたローテーティングスフィアの3人のサウンド感、めくるめくライブ感がここ数年ではベスト3本に入るくらいすごかったの一言しか出てきません。しばらく脳内でぐるぐる回ってました。ちょっとストーリーを遡ると、初演は2月12日に玲子さんと、この時にこれまでにない新たな予感があり、次に3月18日のソロで確かな感触を得て、3月31日の本家、カズマさんとのデュオでお墨付きを得てかっこ笑い、今回に至ったという感じですね。来週はいよいよハンドインハンドツアー、どんな化け方をするのか今から楽しみです。初日と最終日に伺います。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。笹ポンさんありがとうございます。そしてライブもお越しくださいましてどうもありがとうございました。改めてね、笹ポンさんが来てくださった2本のライブのこう編成とかメンバーとかをこう客観的にね見ていると、本当に私もなかなかディープなというか、ライブをやっているなぁというふうに、まあ、今更ですけど、思ったりしておりますが、両方ともすごく良かったので共有していただけて嬉しいなという気持ちと、今月のね、あやちゃんとのツアーも共作の2曲も、早く聴いていただきたいですし、このローテーティングスフィアもですね、あやちゃんとデュオで、やる予定にしていますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。笹本さんありがとうございます。次のお便り。舞子ハンクメイモンさんこんにちは。連休が充実していなかったのでちょっとくすぶってる復感です。連休の初っ端4月30日に吉祥寺ストリングスで行われたストリングス19周年記念ライブにお邪魔しました。例年通りの舞子ハンと伊藤先生にボーカルの黒沢彩さんを加えたトリオは、鉄板トリオを彷彿とさせるような感動と興奮の素晴らしい演奏でした。演奏と言ってしまいましたが、彩さんのボーカルは歌詞があるものもないものも、もはや歌というより声の演奏という方がしっくりくるような。ボイスというジャンルになるんでしょうか。決して持ってるわけじゃなく、感動的なパフォーマンスでした。このトリオは次もぜひ聴きたいと思いました。ところで前の配信で舞子班はビオラ演奏者になろうと思ったことはありませんかと伺ったところ、ずっとバイオリニストになりたかったというお答えをいただいて、そのわけもちょっと意外な理由があったりして興味深かったのですが、では今ずっとビオラを弾いている方はやはり一筋にビオラ奏者を目指されてたのか興味が出たので、 千鳥カルテットのライブの時に田中恵子さんに聞いてみました。そのお答えは、バイオリンを弾きたいと思ったことはありません。ずっとビオラを弾いていたかったとのことでした。ただこうもおっしゃってました。最近バイオリンを弾く仕事もあって、その時はビオラの音域も出る5弦のバイオリンを弾くんですけどね、バイオリンってやっぱり軽いとにっこり。このお話を聞いて、フッカンはやっぱりそうなんやと納得すると同時に、そんな5弦のバイオリンがあるんなら舞妓はんにいつか5弦バイオリンを弾いてもらえないだろうかなどと無責任なことを考えたのでした。かっこ笑い。フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1スマイル差し上げます。フッカンさん、ありがとうございます。そしてストリングスの19周年記念ライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。近況のね、方でも言ったんですけれども、まあ、このトリオは3度目ということもあって、またぐっとこう深まったというか、なんだろうな、すごく変化があったなと思ったんですけど、やっぱりその理由っていうのは、私とあやちゃんがですね、この2年とか3年っていうのに、2人でこう、2人の音楽を育んできたからだなっていうのがすごく、私の実感として大きくありまして、そこにやっぱりしこうちゃんの音楽観、っていうんですかね、っていうのがこうあやちゃんの、まあ、もともともちろん彼女が持ってる音楽性っていうのがすごくこう引き出されたような、そんな、瞬間を垣間見たなと、思っております。まあ、あやちゃんはボイス、まあ、ボーカリストなんですけれども、そうですね、まあ、あまり他にいない声のこう表現者かなというふうに思っております。そして5弦バイオリンの話なんですけれども、そうですよね、私も何度か弾いたことはあるんですけれども、というのも中西俊博さんですね、もう巨匠ですけれども、中西さんはもう随分昔からこの5弦バイオリン弾いてらっしゃって、まあ今では割とね、当たり前に5弦バイオリンってみんな弾いてたりですね、今の若い子って言ったらあれですけども、私の生徒なんかも、割と使ってたりするんですけれども、その中西さんのね、お手伝いも随分させていただいていたので、その時に弾かせていただいたり、何度かもちろんしたことはあります。弾けるんですけどね、やっぱり普通のバイオリンよりかは少しネックも太かったり、重いので、まあ、ビオラほどではないですけれども、そういう意味では、また弾き方も工夫しなきゃいけないなという感じはありますよね。というわけで、ふっかんさん、ありがとうございます。次のお便り。連休のさなか、田んぼに水が引かれ、新潟は米作りがスタートしました。毎年ゴールデンウィークの時期に行われるため、農家の人は連休どころではないようですが、なかなか美しくて、この光景を見ると5月だなぁと思います。さて、4月も新潟は調整館のライブに行ってきました。予定では庭園ライブでしたが、前日に雨が降ってしまったこともあり、館内での演奏となりました。実は今回の編成は、3年前の夏に一度庭園にて聞いたことがあり、その時の記憶を重ね合わせながら聞くという、贅沢なひとときとなりました。屋外と屋内とで聞き比べをするなんていう機会はなかなかないですからね。ということで、脳内で当時のことをぼんやりと思い出しながら耳を澄ませました。安定のサウンドでしたが、そこはジャズ、そしてこのカルテット。以前にも演奏された美しい綾木さんのオリジナル曲から、ラテンアレンジということで、ジャズスタンダードをメインにクラシックに歌唱曲まで。また、日比野さんの意表をつく展開と発想にワクワク、ニヤニヤしながらちょっとハラハラさせられたり、気の抜けないところもあり、聞き応えがありました。桜の散った庭園をバックに良いライブでした。5月は新潟舞妓フェスですので、いつも以上に楽しみにしています。レガトさんからいただきました。レガトさんに1スマイル差し上げます。レガトさん、ありがとうございます。そして4月の新潟調整館でのライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。そうでしたね。3年前の夏、私もよく覚えてるんですけれども、懐かしいですね。まだコロナ以前のこう世界というか、そういう記憶なんですけれども、5月はですね、日比野さんの主催のコンサート、そして、朝鮮館での庭園ジャズライブということで、まあ雨が降らなければ庭園でできると思いますし、そろそろ まあちょっとはねまだ肌寒いと思いますけれども、いいお天気になればいいなと私も楽しみにしております。レガートさんありがとうございます。次のお便り、こちらは Facebook から。まいこさん、くめえもんさん、こんにちは。木々の緑が日に日に濃くなり、日差しも春から初夏への移り変わりを感じさせるこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先月15日にまた一つ年を重ね、昨年春からの再就職活動に先週末正式な内定をいただくという形で終止符を打つことができ、安堵と希望と不安の真っ只中に立っております。そんな感じで3月3日の SJS 以来、舞子さんのライブに行けなかったのですが、来月からは安定した精神状態と収入を手に入れましたので、また舞子参りを再開することができそうです。再開できる日を楽しみにしております。野田さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さんありがとうございます。そして再就職が決まったということでおめでとうございます。本当に良かったですね。いろいろと、不安もあったと思いますが、本当に素晴らしいことだと思います。私も、そんな野田さんの朗報を聞いて、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。またね、新しい環境になると思いますので、いろいろと、体も気をつけて、無理なく頑張ってください。またライブでお会いするのを楽しみにしております。野田さん、ありがとうございます。ここでお知らせです。舞子&黒沢彩2022ツアーハンドインハンド。5月19日木曜日19時から名古屋栄ドキシー。5月20日金曜日19時半から浜松ハーミットドルフィン。5月22日日曜日14時半から神戸100番ホール。5月29日日曜日18時半から吉祥寺ストリングス。この4カ所でツアーをいたします。5月31日火曜日19時15分から小川町リディアン、ピアノ堀秀明さん、ベース安川大輝さんとのトリオでライブ。6月12日日曜日18時半からわらび泡デライトでライフワークのソロバイオリンライブ。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりました。マイラジオ第375回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。